オリエンティングラジオ大田は、電波塔大田湾にクラブハウスを持つ OK タワーのクラブ員が今日もオリエンテーリングについて語ります。瀬川泉です。
前田祐介です。
不定期月曜放送中大田湾ですが、今回は僕についてやっていきたいと思います。ゲストの声が聞こえちゃったんですけど、まだ撮っておいて、簡単に今年の僕の概要を紹介したいと思います。昨年2020年、開催予定だった僕なんですが、コロナの影響で中止、延期ですね、延期となってしまいました。ただ今年の僕はどうやらちゃんと開催されるようです。今回は
嬉しい
よね。本当ですね。本当で、今年はチェコで開催されます。で、7月の3日から、7月の9日まで開催されまして、7月3日がスプリント、4日がスプリントリレー、1日休日を挟みまして、6日がミドル、これ予選決勝です、予選決勝、7月、8日、リレー、7月9日、ロングが、行われるということです。で、時差がですね、チェコと日本との時差が、7時間あるんですね。で、今撮り始めたのが、今日本で夜9時なんですけど、伊藤樹くん今何時ですか？
はい、今はですね、ちょうど昼下がりの2時、午後2時ですね。午後2時過ぎぐらいです。
はい、というわけで時差7時間をあるんですけど、まず1人目、伊藤樹選手です。簡単に自己紹介をお願いします。
はい、こんにちは、イエス関東クラブ所属の伊藤一樹です。ちょっと早めにチェコに行ってて、今チェコから話してます。
ありがとうございます。
はい、オリエンテーリング歴が6年過ぎて7年目で、ウォックは2回目です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今回出る種目は何ですか？
今回出る種目は、小牧くんとまだちょっと種目を取り合ってる関係で確定はしてないんですけど、
そう
スプリントとフォレストのミドルとフォレストのリレーは走ると思います。
なるほどなるほど、ありがとうございます。ゲスト2人目、尾崎選手です。
こんにちは、尾崎です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
で、尾崎選手はオリエンテーリング歴月選手プラス10年ぐらいで、17年ぐらいやってます。人生の半分ぐらいオリエンテーリングしちゃってますね。
半分以上ですね。
あ、半分以上かね。ちょっとやばいな。なんか自分の年齢もちょっと怪しくなってきてる来ちゃってるんですけど。で、出場経験は世界選手権は2013年から13、14、15、16、17、18、21、7回目ですね。なんかいっぱい出ちゃってますが、ちょっとそろそろギャフンと言わせに、世界選手権をギャフンと言わせに行きたいと思います。
今回出場される種目は何でしょうか？
出場する種目はスプリントとスプリントリレーの予定です。
はい、
頑張ります。
応援してます。
頑張ります。
そしたら次はですね、稲毛選手に。
はい、皆さんこんばんは、稲毛ひな子です。私のオリエンテーリング歴はちょうど10年経ったのかな、今多分11年目なんと早いことに、はい、に入りました。で、僕は学生の時に2回行っていて、そう、2013-14か、あ、じゃあペゴと一緒に行き始めたのかな。はい、尾崎選手とで、間が空いて2017年から17、18、19って出て今回になります。で、今回のジャコボックは、ちょっと女子の選手もかなり選ばれし者のみが走るんですが、私は今回、フォレストのみで、フォレストに特化して出ようと思っています。はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
最後に松本選手お願いします。
こんにちは。神戸大学オリエンテーリングクラブの松本萌です。なんか本物だって思ってちょっと
本物
匂いが止まらないんですけど、いや、いや、なんか、いつも聞いてるやつだって思ってニヤニヤ
と。我々
はい。
いつきを抑えて我々でした。すいません。
オリエンテーリング歴は大学から始めたので3年目で、僕は初出場です。今回出場させてもらうのは、スプリントとスプリントリレーの予定です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。というわけでですね、いつき選手、尾崎選手、稲毛選手、松本選手の4人に来ていただいて、豪華ですね。非常に豪華ですが、
豪華ですね。
あの、ウォック直前座談会をお送りしたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
はい。というわけで、まあ、早速なんですけど、まあ、かなりもう直前に迫ってきましたウォックに対しての、今の率直な気持ちをですね、皆さんに聞きたいなと思ってます。
そう、
皆さんどうですか？
1年なかったところとかありますもんね。ちょっとその辺を聞きたいです。宮地ちゃん
喋りにくいっ
すね。お見合いしちゃいますね。ちょっと順番に一人ずつその自己紹介した次の人、先頭だった人が最後になるようにぐるぐる回していきますか。
俺から
次は尾崎さんからみたいな感じで。
はい。
で、あの、人が喋ってるところにも話し込んでっていいですかね。あの、はい、インタビューじゃないって、座談会みたいな感じにしたいです。
は
い。
なるほどね。ちょっと待って、俺、はい、さっき聞いたことを忘れちゃう病なんですけど、何を話せばいいんでしたっけ。
ああ、今の僕に対してのその率直な気持ちですね。
率直な気持ち、もう世界選手権、正直3年ぶりなんで、もう久しぶりの世界選手権にワクワクが止まらない状況なんですけど、まあ、あとは同時に、ちょっと飛行機乗るのもすごい久しぶりなんで、ちゃんと乗れるかなっていうのもちょっと心配ですね、正直。まあ、ちょっと、まあその辺は置いといて、まあ競技に関しても、まあ、最後に世界のレースに出たのが、まあ2019年になるんで、まあ丸々2年間空いてるので、まあ自分の、まあ実力がどのくらいなのかっていうのも、まあ、しっかり走って、確認をしていきたいというのと、まあ、あとは、ちゃんと、結果にコミットして走っていきたいなというふうに、いや、思っているところです。
おぉ。
あとは、
いや、早く行きたいです。スプリントのレベル上がってますよね、世界的にも。
まあ、いつと比較すればいいかっていうのはちょっと何とも言えないとは思うけど、ただまあ、全体的には、なんていうんですかね、まあ、ワールドカップに比べて多分、中間層が、まあトップの層が薄くなってるから、まあ、ワールドカップとかに比べてチャンスはあるかなというふうに思います。
そういう感じなんですね。なるほど、うん。僕的には中間層がぐっと上がってるような気がするっていうか。
うん。まあ、それ結構5年ぐらいか6年ぐらい前からすごいそんな感じになってきてて。
そうなんですね。
うん、まあ、最近はそれがさらに、なんて言うんだろう。まあ、スプリントとフォレストで、まあ、分業化がもうちょい進んでるのかなっていうのは走ってて思いました。
そうですね、
すごい。
2019年の国際大会って中国のワールドカップが最後ってこと？
最後は中国で、うん、それ以来は
その時は結構良かったよ ね、
あれはまあ正直後ろの中国人様に助けていただいたというところもまあありますけどまあそれが最後だったんですけど、まあそこは結構いいイメージでレースを終えることができたんで、ちょっとそのイメージを持ったまま、また世界選手権に臨んでいけたらなというふうに思ってます。
楽しみです。
楽しみにしてください。
単純に僕は尾崎さんファンなので。長年のファン。
いやー、ずっと言ってるね、浜田さん。
そうね。
じっとしちゃう。
いやー、けどそうですね。3年ぶりなんですよね。スプリントレギュレーション変わって、落としてなかったですもんね。
そういう関係もあります。まあ、ノルウェーは、ちょっとまあ、もう、コミットする、スプリントにコミットするって決めてた後だったから、ずっと。まあ、かつや、結城選手が、まあ、辞退した時、行くかって流れにはなったけど、まあ、そこはスキップして、デンマークを目指してたっていうのもあったんですけど、デンマークがなくなってしまって、で、まあ、今年になってようやく国際レースがあるっていう感じなんですけど。
いや2年 ぶりし、あ、3年ぶり。いや、楽しみにしてます。
ありがとうございます。
じゃあ、続いて稲毛選手でもいいですか？
はい。ウォーク、あれ、待って、私も、何の気持ちか答えてた、忘れちゃった。
ウォークに対する率直な今の気持ち、はい。
あ、今の気持ちね、今の気持ち。あー、そうだな。ちょっと楽しみなのと、不安なのと、半々ぐらいかな。うん、ずっと、今まで、まあ、毎年ウォークに出てきて、結構こう目の前の試合に一生懸命だったところから、今回のチェコウォークは初めて2年間準備期間があって、そうで、今までとはちょっと違うアプローチで、まあ、体力なり技術なりやってきた、やっていこうと思っていたんだけど、まあ、やっぱコロナでどうしてもうまくいかないところもあって、まあ、モチベーションはそんなに下がらなかったんだけど、でもやっぱり冬ぐらいはかなりチェコもロックダウンしてたところ、あの頃はもう半分ぐらいできないかもしれないって思ってて、その頃が結構辛かったんですね。何のために毎日頑張ってるのかみたいな。で、春になって、でもすごい、こう、運営者たちが、もう SNS でめっちゃやるぞみたいな感じですごい準備を進めてて、で、すごい本当に楽しみになったんだけど、今度直前になって、今、こう、いろんな各国の選手が、あの、地図とか現地の様子を、まあ、あらゆる手段をでこう発信してくれてるから、私もそれを日々拾ってるんだけど、まあ、見れば見るほど難しそう。
いや、
ね、
いや稲毛さん、いや不安を煽るようですけど、うん、結構やばいですよ。やばい。
そうだよね。いやそう、なんか半年前とか、それこそみんなが見てるダニエル・フーマンの地図、あの走りとかはものすごい爽快でダイナミックで、あの、岩も楽しそうでっていうイメージがあると思うんだけれども、あの、実際のトレキャンの動画とかを見ると、なんかね。
いや彼ら2年ぐらい前から、チェコのウォークはこういうテリンだって騒いでるんですね。で、城塞テリンだって。でも、その、騒いでるのは、こういった理由なんだって、こんなやばいテリンだったから彼らでさえ騒いでるんだみたいなのが、現実でわかりますよ。
そうなんだ。なんか結構地図見るとさ、単純化されてるような感じがするんですけど、なんか、そういう感じもないんだ。
いや、なんか、
まあ、あの、ぜひね、あの、そう、ライブで多分映像が、テレイン内の映像がよく見れると思うから、見て驚いてくださいっていうのが、ちょっと今不安だけど、でもやっぱり世界選手権じゃないと得られない、あの、興奮と緊張の、なんか、極限みたいなのは、が、またあそこの舞台に立てると思うとすごいワクワクする。今毎日すごい情緒不安定になって、なんかうわーやばいっていうの、あー楽しみだ早く繰り返してます。そんな、そう、みんな情緒不安定にならないのかな、大きい大会の前
に。楽しみすぎてですか。
そう、でも萌ちゃんとかすごい本当に楽しみっていう言葉しか聞かない、もうすごい羨ましい。
いや多分怖さを知らないからですね、これは。
え、でも知らないものは確かに恐れられないもんね。いや、それは楽しみにするべきだよ。
じゃあそんなところで松本選手にも、うん、今の楽しいというふうなことが出ましたけど、どうですか？
いやー、楽しみです。いやー、なんか、普通に、なんか、海外の選手もそうなんですけど、普通に一緒に行く日本の選手がすごい人ばっかりすぎて、もうその時点で、わーってなってます。自分からしたら。
皆さん照れるとこじゃないですか。
そんな。
どうやってるよ、二人。どうやってるよ、ほら。
いやー、本当に、こんなスーパー選手と2週間一緒に過ごすんかーって思ったら、それだけで楽しみです。
確かに、羨ましいな、楽しそうだな。ごめんなさい。
いや、じゃあ松本、
あ、どうぞどうぞ。
あ、いいですよ。いや、松本選手も、すごいんですよ。
何にもすごくない。
いや、噂聞いてますよね。 松本選手が高校時代陸上でブイブイ言わせたっていう。
いや全然です、ほんと。
その、ひめきの、僕の紹介の。
浜津より早かったっていう噂は聞いて。
見たことありますか？ちょっと、見たことありますかっていうか、見た。その、見たと思うんですけど、その、選手一人一人の顔写真が載ってるんですね。
うんうんうん。
で、その写真を松本さんにちょうだいって言ったんですね。
そうそう
そう。そしたらなんか、陸上時代のゴリゴリの松本さんが走ってる写真を送ってくださって、わぁ、すげぇ陸上早かった、ガチでやってた人なんだなぁって思いましたね。
あ、やっぱこれ陸上なんだ。
あ、走り方が綺麗。
あ、そう、いやけどなんかよく見ると地図持ってるように僕には見えて。違う、これはゼッケンか。
いや、もう今はもはや誰かわからない感じになってるんで、ちょっと来年までに頑張ります。
でもね、僕選考決まってから本当になんかトレーニングも時間管理も勉強もテストもバイトもトレーニングもトレーニングもすごい頑張ってるね。
いやー、稲毛さんがなんか毎週一緒にミーティングしてくださるんですよ。なんか一週間なんかやったことみたいな、トレーニングやったこととか、なんかあの僕に向けてこんなことやったらいいよってアドバイスいただいたり、なんかそんなこんなですごいモチベーションもいただいて。
いやいや、私こそですよ。いやでもすごいお互いに、そう、まあ初めはね、あの本当に右も左もわからないだろうと思って始めたんだけど、もう2週間目ぐらいで、2回目か3回目ぐらいで、もうあの本当にオリエン会の全ての人たちが松本萌を応援している感じを、雰囲気を察知して、本当にいろんな人が応援して、手伝って、支えて、アドバイスしてっていうことをしてたから、私はそれを横で見つつ、私もモチベーションをもらって、うん、ちょっとまた1週間頑張るかっていうので、ずっとね、4月からやってきました。
結構じゃあ、なんかその辺、なんでしょ、準備万端って言えば、準備万端？まあ万端とは言えないですけど、絶対に。けど結構、いい感じに入れそうってことですね。
そう、今年は、あの、もちろん他の選手も結構、なんかいつの間にか私が一番年上になってしまったんだけれども、お互い情報交換したり、ナッチと、あと阿部優だね。で、やっぱり大会とかでも、あの、同じ一緒にウォークに出るってなってから、うん、すごいよく反省とか、あの皆川さんも交えて、あの実はそう、大会が終わった後 LINE が動いてここどういう風に行ったとか分析したりとか、そうで実際姫駅でも塩谷クラシックでもすごいボック選手の活躍が著しいというのは皆さんも、
う
ん
う
ん、
そうですね、う
ん、そうこれそうすごいいい雰囲気で、そうだね、準備はできてるかなっていうのは思う。
ああいいな、そのライン。いや、ごめんなさい。けど、なんか、すごくチームな感じが出てきてるってことですね。なんか、いいですね。うん。
小牧と樹もバチバチだよね。
疲れましたよ、本当に。いや、なんか、その、二人で菅平で、その、練習する機会があったんですね。で、うん、マススタートを2本菅平で走ったんですけど、
うん。
まあ、ほとんど、なんか実力変わんないんですよ。だからずっと競ってるんですけど、で、まあ、それも普通にしんどいじゃないですか。まあ、いい環境なんですけどね。で、終わった後に小牧が言うんですよ。僕ら本当にそんな実力変わりませんねって。で、なんか常にやっぱあっちも意識してて。いや、ありがたいことでありますけど、そうですね。
常に気を抜けない？
いや、でもまあ、楽しいですけどね。そういう環境は。
うん、
うん、すごいいい関係だと思う。
いつきのウォックに、いつき選手のあのウォックに対する率直な今の気持ちはどんな感じですか？
そうですね、いや僕はやっぱりその稲毛さんも言ってたと思うんですけど、今は不安が大きいですね。
うん、
そうですね、うん、そのですよね、やっぱ結果が全てじゃないですか、世界選手権だから、うん、その結果を出すためにやってきてて、で、やっぱその尾崎さんも言ってた通り、何でしたっけ、ギャフンと言わせる ギフンって言わせたいみたいな、うん、人は吹かしたいみたいな、その気持ちで練習やってきたと思うんですけど、
うんうん、
その、大会期間が近づいてきて、その、より大会がその、の概要が鮮明に見えるというか、具体的に、なんて言うんですかね、イメージができるようになってきて、なんですかね。
戦う相手が見えてくるというか。
そうだよね。で、結果が残せ、まあ、残す、どうこうっていう話もありますし、普通に、まあ、あと3週間で終わっちゃうんだなっていうことも考えるとちょっと不安ですね。やり残したことないかなっていう、そんな感じですね。はい。ちょっとネガティブ目ですね。まあそれを乗り越えて。
今でも毎日テレイン入ってるんでしょ。
いや、その、やっぱりその、具体的な目標の達成のためにやっぱその、このテリンを何分で走らなきゃいけないとか、計算するんですよね、うん。で、それと照らし合わせながら、まあ、現地来てトレーニングするんですけど、やっぱその世界の壁って高いなって日々感じるんですよね。うん、そういうことを感じると、やっぱ不安はどんどん、不安がこう、煽られてきますよね。まあもうやれるしかないんですけどねっていう感じですね、今の。僕の中の。気持ちとしては。
そうね。
結構。
で、なんか、トレキャンの時ってさ、こう、こんなにも難しいのかとか、海外の選手、このコース何分で走るのかっていう、その、不安の一方で、うん、毎日毎日入ると、あ、この岩はこういう風に処理すればいいんだとか、このレックはこういう風にすればなんとかなるかもとか、そのなんか、日本ではさ、得られない、その、なんて言うんだろう。圧倒的成長みたいなの感じる感じない？あんまない。日本と同じような感じで圧倒的成長オリエンテーリングできる。
あ、
なんか毎日オリエンテーリングして毎日少しずつ手と地図と現地が馴染んでくる感覚って、
それも馴染む感覚はすごいありますね。その自分が成長してるっていうか、トレキャンを通してまた上手くなったなとか対応できてるよなっていうことを感じはしますけど、その成長ってを楽しむ余裕は今あんまないですね。
はい。そっか。
これでもまだダメだ、これでもまだダメだみたいな感じですよね、どっちかっていうと。
なんか、結構、他の国の選手と同じコース走ってるっていう感じですか、今。
いや、まあ、それもそうだけど、うん、その割と、その、もう本番のテリーンの隣のテリーンとかで、
うんうんうん、
まあ、トレーニングできたりして、まあ、こういうテリーンのとこで本番はまあ、キロ7切って走れないと予選通れないんだなとか、思ったより斜面きついなとか感じて、おわ、壁高っって感じなんですよね。
ゴツってなるわけですね。
そうそう、物理的にも高いんだよ
ね。なるほど、なるほど。なんか、テレインの。
楽しみじゃん。はい、楽しみです。
いやー、まあ、新しい、全然地図からだったら、なんだろう、まあ、現地の情報、想像がなんだろう、及ばないところもあるんですけど、なんか、いつきからまず、チェコ今どんなテレインですかっていうのをちょっと聞いてみてもいいですか、こう。
テレインの話ですか、
テレインの話に移ろうかなと思って。
もう、リアルタイムの話をできますよ、今はもう、本当に。その、
じゃあぜひ。
今回のチェコの、あ、いいですか話しちゃうんですけど、
うん、
今回のチェコのウォークは、大きく2種類、あ、まあ、スプリントは置いといて、まあ、スプリントの話もしたいな、でも、スプリントもやばいんですよね。尾崎さん。あ、尾崎さんに聞いてください、スプリントは。で、フォレストは、主に2種類のテレインがあって、で、1種類が、その、なんて言うんですか、城塞テレインっていうか、魚眼の石柱がたくさん立ってるテレイン。
うんうんうんうん。
ロングとリレーをそこでやるんですけど、で、リレーのテレインがあって、もう一つが、まあ、そこまで、特徴的ではないんだけど、硬さの斜面、硬さっていうか、結構きつい大陸っぽい斜面に、岩がめちゃめちゃゴロゴロ転がってる、みたいなテレインの2種類、そこでミドルをやるんですけど、
うん、
があってはそうですね。で、なんだ？テレインの特徴？ で、その、巨眼のロングとリレーをやるって理由は、もうとにかくその、現地のスケールが、もう想像以上なんですよね。なんかその、まあ。
岩のサイズとかが。
そうね、もう、そう。想像以上で、その、まあ、ちょっと違うんですけど、その、初めて北欧入ると、その、みんな、なんだこのテレビはってなるじゃないですか。何も地形わかんねえっていうびっくりがあると思うんですけど、そのびっくりをまた、この巨岩テレビに入って、違うテイストなんですけど、そのびっくりを感じて、まあ、やばいなーって感じのテレインですね。その巨岩テレインは。で、ミドルのテレインは、そのさっきも言ったように、そんなにめちゃめちゃ特殊なテレインってわけじゃないんですよ。地面も硬くて、日本っぽい土の地面なんで。で、入ってみても、昨日初めて入ってみたんですけど、イメージ的には、あの、足尾のテレインあるじゃないですか。
はいはいはい。
オイル系が去年やった。
東大大会
あんな感じのテレインに割と似てて、
うん、
まあ、キャサメもあんな感じなんですけど、
うん、
まあでもあのテレインを速いスピードで走らないといけないんですね。本番は。本番そのアップ 7% ぐらいあるんですけど、それをトップキロ6とかで走るんですよ。いくら走りやすいとは言えども、オリエンテーリングをしながら。いやー、レベルが高いなと思って。まだそういう2種類のテレインで。で、プラススプリントがありますね。
結構フォレストテイスト違う感じなんですね。
全然違いますね。
で、なんか、城塞の方、ん？城塞？巨岩テレインの方はそれこそスピード、アタック岩の周りは全然スピード出なそうだなっていうので、けどそこまでしっかり走んなきゃいけなくて、スピードコントロールが難しいんだろうなって思いながら見てて、けど、
そうだよね。いや、そうなんだよ。その、まずその、まあ、その地形時代、地形っていうか、岩地帯がぐちゃぐちゃしてるところで地図が読めないから、スピードが出ない。かつ、もうその、岩崖だらけなんだよね。だからなんか、うん、その、イメージその隙間スルッと抜けられそうじゃないですか。うん、その巨岩の皆さんイメージしてる、岩と岩の隙間抜けるんでしょみたいな。でもその隙間もなんかめちゃめちゃ細かったり、すごい足場が滑りやすかったりして、なんか、そこら辺をうまくこなすのも難しいなと思いましたね。現地に、入っての今のところの感想です。それが
結構そのスプリント的に細かく地図読まなきゃいけないけど、そもそも走りづらいからその地図読むのも大変ということなんですね。
そう、両方難しいんだよね。
なるほどな。
で、かつめちゃめちゃごついからしんどくて、
はいはい。
そう、初日入った時も俺こんなテレインでロング絶対完走できねえわって思うぐらい。
あ、そういうレベル。
そういうレベルだったね。
なるほど。チャレンジングっすね。
いやー、そうだ
ね、楽しみだなさて、すいません。スプリントの方も、いいですか？まず、大崎さんから、こう、聞きますか？どんな感じの印象を受けられているというか。
はい。はい、スプリントのテレインも、また大きく分けて2つあって、で、まあ、まず、個人のスプリントは、まあ、いわゆる、城塞みたいな、なんか五稜郭のトゲをいっぱい増やしたみたいな、テレインでやるんですけど。
人でテレインですね。
そう、人でみたいなテレインでやって、まあこれは、なんて言えばいいんですかね。なかなか、まあ世界どこ見てもあんまりないような感じのテレインで。で、まあ何が難しいかっていうと、多分地図の表記、が、まあ、どうなってるかっていうのを多分ちゃんと予習していかないと結構困ることになるかなっていうのが、まあ、見てて思いますね。例えば、そうですね、城塞って言っても、その、まあ、下部が通行できたり、上、まあ、あとは、その上に行くにも、上に行く場所が限られていたりとか、まあ、そういったところが非常に多くなっているので、まあ、そういうのを事前に勉強しとく価値はあるテレビなのかなと。まあ、ただ、ひとたび、多分構造とかがちゃんと理解できれば、そこまで、 やばい定員ではないんじゃないかなっていうのを見てて思います。多分実際入ってみないと、でもただこういう似たような定員ってチェコでもあまり入れないんで、うん、まあそこの対策の仕様は何ですかね。まあ事前の地図読みとかそういうところでしかできないかなと思いました。で、あとは、その真ん中はただの街なんで、まあそこはうまくこなしながらっていう感じかなと思いました。これは結構あとはスピードも出そうだなっていうのを見てて思います。で、あとはスプリントリレーはまあ、ただの、なんていうんですか、住宅地的なところなんで、まあこれは、なんていうんですか、日本の延長線上でできるんじゃないかなっていうのは、まあ今見てる感じと考えてる感じでは思います。というところですかね。なんか、いつきの言うように、その、なんていうんですか、現地って絶望することってそこまで大きくはないかなっていうのは、今年の印象としてはありますね。そんな感じです。
うん、うん、うん。ありがとうございます。なんか、城塞全然想像つかないですね。
そう。ただ、まあ、浜松くんも見ていただければわかると思いますけど、結構、ストリートビューちゃんで入れたりするんで、まあ見てみると、どんな感じかっていうのは、イメージはできるかなというふうには思います。最近のテレインって結構そういうことができるんで、まあ、これからいかに歩き回るかが大事かなと思います。
そうですね。ちなみに、いつきは行ってみて、どんな印象を受けました？
はい。スプリントの話だよね。
スプリント。
いや、その、スプリントやるその城塞のテリーにはやっぱクローズされてて入れないから、
うんうんうん、
まあそれと似たようなところもまあトレキャンで入りで、まあ入れなくはないけどそこまで行ってなくて、
うんうんうん、
だからそういう本番に似たようなところにはまだ入ってないから、わからない感じで、そのドゥクシーの街並みは、
うん、
まあ本当にペコさんが言ったように、なんか、ありふれた市街地っていうか、ちょっと古い市街地っぽい感じだからそんなに対応は難しくないのかなっていう印象を受けましたね。
なるほど。けどなんか気になるのは、これ柵で覆われてる箇所はどうなってるんですかねっていうのがちょっと気になったりはしましたけど。まあけど、まあそこは、
ああ、なんかそれ普通に家のプライベートな敷地でこう本当にフェンスだったりとかそういう感じになってる。
なんかあの、
うん、本当に街ってい
う。コースプランナーのインタビューみたいのが一昨日上がってて、なんかそれ見たらなんか住宅地の人とすごい走りたい場所を交渉して、それがコースプランニングでタフだったって書いてあったんで、それってどこだろうなって今ちょっと見てました。もしかしたら、
でも海外だとね、洗濯物干してる下とかにポスト置いてあったりとかね、か全然あるもんね、うん、人の庭に入ったりとか、
うん、なるほどですね。おお、稲毛さん、チェコは行かれたことあると思うんですけど、チェコって何ですか、どんなオリエンテーリングのなんだ環境というかテレインの印象って どんなとかありますか。ちなみに、
あれ
行きましたよ、行きましたよ、行きました。
そうだな、もうでもあのチェコといっても多分南とプラハから南と北で違ったと思うんだけれども、う
んうん、今回来たですよね。
そんななんかと、そう今回は来た、私が2013年に行ったのは南の方。なんか私の印象だと、なんとこの年の10億のページ消えちゃってて、私も今回チェコに行くのに、まあ、実はその時のロングが一番いいイメージがあったから、自分の GPS を見返そうと思って公式ページに飛ぼうと思ったらなくなってて、アクセスできなくなってて、今はもう詳しい情報が見れない、結構幻
チェコの情報になってしまってる。唯一の自分の写真が上がってたサイトが消えたって言いました。
そうだよね。そう、でもその時にあの感じたのは、本当にあの日本で練習しても十分対応できそうな地形だったり、あの街だったという印象だった。でもそれはやっぱり J-WOC 用にある程度コントロールされたコースだったり、
まあこうね、16歳とか15歳の人が、15歳は言い過ぎが、走っても帰ってこれるようなこう中でコースが組まれてたから、そういう印象だったっていうのはあるかもしれない。だから今回ちょっと僕は全く別の大会だと思って私は対策してます。
いや確かにそうですね。僕なんか行った時岩がやべえって思いましたけど、けどそれ以上なんですね多分ね。なんか多分、うん、
そう、なんかあの岩を使ったり落ちて死にそうとか思いながら走ることって中国の時全然なかったじゃん、はいはいはい、コースを見返しても結構安全めなところだ、はいはいはい、を通してた。で今回はもうそういうの全く考慮せずに、とにかくテレインを縦横無尽に切るような、うん、あの一番多分コースプロフィールを見ると分かると思うんだけど、今年のウォックのロングは男子がアップ 1000m 超えなんですね。
やばいですね。
鬼鬼意味やな。
鬼
マジ本当だ。
で女子も 700m 超え。
大変だ。
見たことない。
え
大変だ大変だ。
えだってアップ 8% 超えとかじゃないですか。 8%8% くらいってことか。はあ。
で、それを、こう、走りやすい斜面を登るのかといったらそうではなくて、さっき月が言ってたような、滑り落ちるとか、もうよじ登るレベルの斜面を越えて、このアップだから。
よじ登るんですよね。
もうどんなコースかも想像がつく。
いや、なんか滑り落ちるはできるけど、よじ登ることできなかったんですよね。なんだこれって。
なるほど。
いや、そういう感じですね。
ちょっと想像つかないな。
いや、これはね、ブリテンがこう、出た時に、もうすごい、さーってなった。
え、でもこの、リレーのアップ率ある、なんかロングのアップ率あるじゃないですか。これ、この前、ウェルカムリレーが日本であって、うん、それを鉄人すると、
うん、
結構似た距離とアップ率になるんですよ。だから、単純距離とアップだったら、そう、ウェルカムリレー
を走るべきだった
ということ。割と似たようなものを得られるかもしれないっていう。いや、だから皆さんは想像しやすいかもしれないですね。そうそう。本番はウェルカムリレー、その3回分、鉄人を、そう、チェコでやってるんだぞ、みたいな。
なるほど、なるほど。多分実感できる人あんまいないと思いますけど、そういうことなんですね。
そういう感じですね。
そうですね。
根性ですね。
だいたいトップの菅谷さんが2時間半かかるくらいのタフネスさをトップは99分で走ると。
そうね。
99っていうのがなかなか挑戦的ですよね。
本当だよね。
100を切るよねっていうことですよね。結構
そうだね、そうだね。
9っていう
99なんだね。
すごい意図的な感じがします。
ランナーの期待を込めての数字
だ。そうなんでしょう、ね、
もう一押し100じゃちょっと気持ち悪いからみたいな。
面白い、これ。確かに気づかなかった。確かに99分。
なるほど。いやー、テレイの話聞いてるだけで結構、やっぱ、チャレンジングっすね。なんか、容易にワクワク、
ね、
う
ん、感じでは言えない、チャレンジングな感じがしますね。どうですか、松本さんは。初めての海外テレイン、どんな気持ちなんですか。
なんだろう、壁高いなーとか、なんか石畳とかだったらどうしようかなーとか、なんか全然、あーどうし、なんか袋小路になんか入っていかんように気をつけようとか、なんかそんな。
そうですよね、そうですよね。
いや、松本さんにはスプリントリレー頑張ってもらいたいですよね。ちょ、まだ、その、詳しく走順とか決まってないんでわかんないんですけど、その、割と一走とかだと走力活かせたりしそうじゃないですか。
うんうん。
だからそこら辺ちょっと楽しみだなと思ってるんですけど、 尾崎さんどうですか？
そうね。総力があると、多分、帰ってこれる可能性が高まってくると思うんで、そこはちょっと、多分、かつてのひなちゃんのように、オーストリアチームより早く帰ってくるぐらいの気合を見せてくれるかなと思ってます。多分、走れないと可能性はゼロだけど、走れると可能性はゼロじゃなくなるから、ね、多分そこは、
そう。
なんだろう、自信を持っていいかなというふうには思います。
頑張ります。
でもね、日本でもスプリントリレー走ったことないんだよね。僕で初めてのスプリント
リレー。なるほど。
いやー。
本番になると走れるし、なんか頭も冴えることがあるから、多分、そうすればなんか、いい結果出るんじゃないかなって気がします。
楽しみですね。なんか、どんくらい緊張するんかなーとか思いながら、それも楽しみです。みんな、周りの人たちのなんか、殺気立つようなオーラを感じながら。リレーはでも次の人がいるんで、きっと頑張れる。
うん、まだ、
そう言いますね、はい。
まだスプリントリレーの、あれ、走る人までは決まってないでしたっけ？
なんか、女子は決まってるという噂を聞いたけど、男子は出場種目に関してはあんまりまだ、なんだろう、はっきりとは決まってない状況ですね。で、まあ、現地行って考えるのかなとか、ちょっと今思ってますけど。
いやけど、スプリントリレーはこう応援する側からすると結構盛り上がるので、はい、すごく楽しみにしてます。
そう。すぐ終わるからね、なんか、見てて飽きないし。
そう、順位変動もすごいですし。うん、
そうそうそう。
いや楽しみですね。というふうな楽しみだなっていう話をずっとしているんですが、改めて、こう、世界選手権で楽しみなことみたいなことあったら聞かせていただいてもいいですか？次だとどうなるんだ？稲毛さんかな？
改めて、ウォークで楽しみ、なんだろう、でもまずチェコっていうあの国については、すごいあの過去に行ったその大先輩方たちが、チェコはいい国と口を揃えているので、あの加藤さんとかイエスの加藤さんとかあと村越さんとかあとバイクとかでも行ってるあの MTB のチームとかもの人たちもチェコはすごい良いというのでまあねあのかなりチャレンジングなコースになると予想されるけれども、まあ、その中でやっぱチェコ最高と思えるのかなというところはそのテレインの魅力っていうのはかなりやっぱ楽しみなところかな、
うん、ありがとうございます、うん、じゃあなんかすいませんどんどん行く感じでいいですか松本さんも聞いてもいいですか、
はい、どんどん行きましょう
楽しみなことですか、
うん、
楽しみなことかいやでもレースが楽しみですやっぱり
あそうだよね
スタートの地点に立って地図もらって出走してなんかすっごい集中して走るんかなって思うと、うん、なんかもうそれがすごいやっぱり楽しみですねなんかその瞬間もすごい楽しみにしてますレースの瞬間を
いやーレースの瞬間あの痺れる感じってことですよね。
あそうですなんかアドレナリンがめっちゃ出る感じのなんかそういうレースしたいですね、うん、楽しみでそれが、
うん、期待していますっていうかはい楽しみにはい期待してます続いて樹はどうですか？
はい、いやー僕はやっぱりそうですねその自分の結果もそうですけど僕以外の日本選手の結果も結構楽しみですね。あえて言わせていただきますけれども。 そのさっきの松本さんの話もそうですし、まあそのそれぞれいろんなところで各種目にフォーカスしてて、尾崎さんがスプリントにフォーカスしたり、稲毛さんがロングにフォーカスしたり、割とその具体性を持って長期的に努力してる方が結構走るんで、今回はまあその方の結果すごい楽しみですよね。頑張ってほしいと思いますし、
本当にそうですよね。
はい、まあ、まあまだわかんないんですけど、小牧がロング走るとしたら、まあどうなるかちょっと楽しみじゃないですか。あのアップ戦略、果たしてなんですかね、チェコのテリーに敗れ去るのか、なんかやばい快進撃を見せるのか、なんかそういうのもちょっと楽しみじゃないですか。わかんないですけど。
いやー楽しみですね。それは見てる側の視点だとすごい楽しみ。
まあ僕はロング走るかもしれないですけど、ね。
うんうんうんうん。
いや、確かにそれも見てみたいし、悩ましいな、悩ましいな。そうですね。うん。
いや、ここまで来ると、こうやって走れる選手が増えてくると、本当にそのディビジョン2っていう、あの、ランクによって、その世界のランクによってこう出れる人数が決まってくるので、まあ、スウェーデンチームとかだったらもっといっぱい3人とか、4人とか、3人か出れるんだけど、まあ、今までこうやっぱりロングはどちらかというと走れる人が1人しかいない状態だったのが、こうやって競り合うようになってくると、やっぱりもう一つ上のランクに行きたいなっていう国としてね、あの気持ちも出てきて、すごいなんかいい刺激になりますね。
確かに自国内で枠を争うってなると、そうですよね。でそれが逆に刺激にもなって、チームとして戦ってるって感じになってきてるってことなんですね。尾崎さんはどうですか、楽しみなこと。
私も楽しみなことは、まあちょっとさっきの話に被ってしまうんですけど、世界選手権とかワールドカップとか出るのが本当に久しぶりなんで、まあなんていうんですかね、なんか多分あんまり日本のスプリントのレースとかでここ 1,2 年なんですか、本当に集中して頑張るレースっていうのはあんまり走ってこなかったんで、まあそういうレースが久しぶりに出てくると思うと、それはすごい楽しみだなと思います。まああとは何ですかね。まあ、最近 1,2 年ぐらいは日本人しか会ってないんで、日本人以外に会えるのが楽しみですね。
確かに。
っていう感じですかね。
確かに、尾崎さんは、あれですもんね、スイスチームとかも仲いいですもんね。
まあまあ、長いこと、10億ぐらいからずっと出てるから、まあまあ、ある程度顔見知りもいるし、ただ、まあちょっと寂しいのは最近顔見知りがどんどん引退をし始めてるので、
ち
ょっと僕も、ちょっとまだ引退を突きつけられないように頑張りたいなっていうのはちょっと思って
ます。いや、まだっすよ、まだっすよ。なるほど。いや、ありがとうございます。なんかいろいろ聞いちゃって、どうしましょう、伊豆さん、あれですかね、リスナーからの質問も。
そうですね、リスナーから、あのリスナーの皆様から今回も質問やエールたくさんいただいてるんですけれども、まあ、時間もなくなってきたので、まあ、なんか一人一つとか、まあ、代表的に答えてもらってみたいな感じにしましょうかね。ちょっとリスナーの方にはちょっと申し訳ないですけど、あのご容赦ください。どうしようかな、最初から行こうかな。ラジオネーム大魔神さんから。大魔神さん、はい、
新しい人ですね。
技術的な質問です。皆さんの次のレースで気をつけたいことや意識したいことがもしあれば教えてください。テリン全般に共通することでも、ウォックのレースにフォーカスしたことでも大丈夫です。基礎的なことなのか、基礎的なことの延長なのか、非常に高度なことなのか気になりますということです。確かにウォックでも基礎的なことを基本的に意識しているのか、それとももうちょっと違う視点なのかっていうのは気になるところですね。どうかな、確かに五木選手に聞こうかな。
うわいやー、これあんまりいい答えになんないだろうなって思いながらちょっと考えてたんですよね。まあでも一応答えさせていただくと、そのまあ一つミドルのテリーの話をするんですけど、今回ミドルのテリーンってさっきも言ったように、そのどちらかというとその 望郷の森だったり足尾の照りに近いような雰囲気の照りなんですけど、僕は今回意識しようと思ってるのは後取りで行こうかなっていう。
後取り
ですね、今のところのプランなんですけど、その岩がギュッダラララってめちゃめちゃ細かく落ちてたりするんですけど、それを全部拾ってると絶対にスピードってないんですよ。だから例えその先取りするにしても、やっぱりその岩の塊で特徴物を捉えてそれを拾って、地形プラス岩を拾って地図でそれを見たり、でもそういうのができないときは直進またはコンタリングっていうので、自分がどういう方向に進んでるのかある程度確定させた上で、あまり地図は読まずにスピードを上げてポストに近づいているところで一気に後取りも含めてグッと現在地確定させてアタックするっていう方法がいいんじゃないのかなって僕はちょっと今現地に来ての何ですかね、その何ですかね、現地で走ってみてのこともありますけれど、そういうレースをしたらいいんじゃないかなってちょっと今思ってます。でも分かんないです、それってやっぱリスクが高いんで、要はめちゃめちゃラフに行くっていう話なんですよ、スピード出したいから。だからまだ本番までに時間があるんで、そういう風にやるか分かんないですけど、そういう風に走るかもしれないです。大丈夫ですかね、
ぶっ飛ばないですか。
いや、
結構リスク負うって感じですよね。
いや、そこはケースバイケースと、あとはそのなんだろうな、限度を決めるっていうか、いやでもそういう風にやってるような気がするんだよな、全部わかんないもん、全部の、例えば、ま、その斜面を斜めに下るレッグ、いや斜面に斜めを下るとこレッグだと、もしかしたら全部見た方がいいパターンもあるかもしれないけど、全部見ながらあんな速く走れないよっていうのが僕の今の答えなんですよね。だからその地図が読む暇がないんだとしたら、まあやっぱもうちょいラフに行った方がいいんじゃないのかなってちょっと思ったりも今してますね。まあこれがコート出るかジャト出るかちょっとわかんないですけど、まあそれはちょっと本番なんないとわかんないです。
あのラジオネームで吉マニアさんからいただいている質問なんですけど、日本代表の皆さん得意なテレインはありますか、また、世界大会のテレインの印象、気をつけることなど対策を教えてください。 GPS 観戦で日本から応援しています、頑張れチームジャパンとのことなんですけど、まあ、今の五木選手の話を聞いて稲毛さんとかどうでしょう、そのテレインとか対策とか似たような感じなんですか。
あ、私は主にリレートロングのテレインを読んでるので、またちょっと五木が目指して対策立てて変わってくるんですけど、それでも大丈夫ですか。あ、ちなみに今のミドルの話はすごい私の中の対策でもすごい思いになりました。ちょっとそういう可能性も含めて、まあ、どういうふうにテレインに対こう攻略していくのかちょっと考えていかなきゃですね。あのリレートロングの方は、まあ、さっき五木選手の方から、まあ、こんなテレインだよみたいなの印象があったと思うんですけど、まあ、まさに動画とか見てても、まあ、まさにそんな感じで、で今回のロングのために私はあのループを買いました。そう、あまりにも特に1万5000で細かくて、で、まあ、実際こう人が横向きにならないと取れないぐらいの岩崖の間とかも細かく書かれてて、その中にポストが置いてあるので、まあ、あのこの間先月行われたセレクションレースの地図をあの家で印刷してみたんですね。でそしたらあの、まあ、家のプリンターがちょっと荒いっていうのもあって、ポストどこに置いてあるか見えなかったんですよ。であの、まあ、前々からあの、まあ、中国の知人がですね、なんかものすごい何度もあのルーペを、チェコに行くならルーペを買えとあのアドバイスをしてきてくれてまして、でまあ、 あの買ったんですけど、今はもう毎日そのループを使って地図読みの練習をしています。この間のロング、あのなんだっけな、どこだっけな、 この間のどっかのテレインで使ってみたんですけど、結構快適ですね。でこれは一つ僕に向けて対策していること。あとは実は私昔は結構登りが得意っていう風に言ってたんですけど、まあ、今回は私レベルの得意だと太刀打ちできないぐらいの斜面とアップなので、あんまり前半からガツガツ斜面を切るようなルートチョイスは取らないようにしようっていうのが今私が地図読みしているところで気をつけてること。ルート取りで結構みんなも意外とすごい大回りをしても走った道を走った方がとか沢を走った方が早かったり、まあ、そのレッグは遅くてもその後足がつることを考えるとその方が良かったりとかするので、まあ、ロングは特にその私だったら90分また100分走るっていうのを加味してプランとかはするように気をつけてます。
ありがとうございます。まあ、次行きますかね。はい。
はい。すごい。
ありがとうございます。スタート123ダーさんからです。非ウォッカー勢の、ボンオリエンティアどもに何か一つどやってください。レースじっと見てますからね。との、まあ、ちょっとひねく、若干こう、社に構えてるのかわかんないですけど、すごい応援してくださっています。どうでしょう、尾崎さん。何か、どやれることありますか？
どやれること、なんかあるかな？ちょっと今、考えてましたけど、なんだろうな。
ま、
例えば、
はい、
あれです。ありました。僕、実は、ワールドランキングポイント、めっちゃ、一昨年のスプリントで稼いだんですよ。どれぐらい稼いだかっていうと、1270ぐらい、1レースで稼ぎまして、で、それ、どれぐらい、やばいかっていうと、アジアチャンプになっても1100ぐらいしか稼げないんで、ちょっともう、その1レースだけでアジアチャンプ以上稼いじゃいましたっていうのが、最近っていうか、スプリントでどやれることですね。
え、それ何のレースですか？
え、中国のワールドカップ。
あ、はいはいはいはいはい。
めちゃくちゃ稼いだんで、ちょっと、その貯金を、がそろそろなくなってしまうんで、それを今回、ちゃんと塗り替えられるようにもう頑張って走りたいなというのが思ってますっていうのと、まあとやれることはそんな感じかなと思います。
ありがとうございます。なんか
いいね。最近全日本ランキングとかでみんなポイントに熱いから、やっぱりペゴのその凄さが分かるんじゃないでしょうか。僕
ちなみに日本ランキングもランキング入りしたんで、それもちょっととやれます。
ついランキング入り。
そう。ちなみに全日本出てない人で一番ポイントが高いです。
おー。
そっか、去年出てなかったでしたっけ？
いや、出てましたけど、ちょっとゴールまでたどり着けなかったんで。
ひねってます。
1200ってすごいですね。
うん。
いや、僕今ちょっと自分のポイント確認したんですけど、僕が J オーク走った時のスプリントとかも、971ポイントとかなんですよね。で、ノルウェーで野良大会行った時とかも1100いかないとかなんで、結構稼いでますね。
そう、それは稼ぎました。
稼いでますね。め
ちゃくちゃ。
結果出さないとそこまでいかないってことなんですね。すげえなぁ。0ポイント、うん、取ったことないわ、ポイント。
10ポイントぐらい入るよ、多分。ヘボレースしても。
あ、そうなんですね。
はい。僕もポイントを貯めるのが趣味なので、ちょっとポイントを貯められるように頑張りたいと思います。
マイラーですからね。
マイルもポイントもやっぱり心を豊かにするんで、日々の栄養ですね。トレーニングとかの。
松本さんは何かありますか？
私、どやれることですか？なんだろう。
まあ、なんか、どやらなくても自分の長所だなってところとか。
でもなんか、スプリントとか結構朝早くて、レース自体が。なんか、集合時間とか、もう8時半まで に来いとか、決定移動とか考えると、なんか朝食5時半に予約しときますみたいな連絡来たんですけど、そういうの聞いてもなんか、えっとはならないですね。朝結構強いから。そういうのは、なんかちょっと、ちょっと強みかなって、ちょっとだけ思います。
なるほど。本番も平常心で臨めそうですね、そしたら。
朝からピンピンです。
ありがとうございます。あとはですね、エールですね。皆さんにいくつかエールが来ています。ラジオネームアラジンさん、エーランジンさん、アラジンさんから、日本選手の活躍をライブ配信見ながら応援しています。先の話ですが、次の選考会では勝てるように精進します。ということで、この人は目指してる人なんですね。続いて、自称ペゴの妹さんからですね。
誰だ？
それぞれに、それぞれに対して、エールが寄せられてますが、ペゴリン、ペゴリン、ペゴさんのことペゴリンって呼んでますけど、スプリントでかっこいいところ見せてください。ペゴはオリエンティリングしてるときが一番かっこいいよ、と、エールですね。それから稲城選手に対して、稲城さん、ここまでの取り組みがすでにかっこよくて、やっぱ憧れです。本番は力が発揮できるように乗っています。いつき選手、いつき孤独な戦いできついこともたくさんあったと思います。でもみんないつきの味方だし、いつきが伝えてくれるオリエンテーリングのゾクゾクワクワク感が大好きです。冷静と情熱の狭間で見せてください。それからちょっと照れてますね、いつきさん。それから 松本ちゃん、一度だけズーム越しにお話ししただけですが、僕舞台は緊張して当たり前、スタートラインに立ったら目の前のことを淡々とこなすだけです。周りの大人たちの声は気にせず、一レック一レックこなしてきてください。頑張れ、とのことです。
ありがとうございます。
それからここにはいないですけど、山岸選手に対してですね、ナッチモニョモニョ考えず楽しんできてね、挑戦していることがすごくかっこいいと思っています、とのことです。
いやー、
熱いメッセージですね。
熱いですね。リアルにも聞いたことあるけど、誰だったかなっていうのを頑張って考えてます。なんかすごいかっこいいっていう言葉がいっぱい出てきて、すごいいいなって思います。
すぐかっこいいって言っちゃうタイプだったかもしれないですね。
そんな人がいるんだな。
かっこいいですけどね、皆さんね、やっぱり。
ちなみに、いつきの呼びかけの後には、
やば
いつきーだからね。
一応、それを表現したつもりだったんですけど。
ありがとう。
最後にですね、ネオチマンさん、ラジオネームネオチマンさん、代表選手も MC も頑張ってください。いつも楽しみにしています。ということで、まぁ、ちょっと僕とハマーズにも、メールを送っていただきまして、すいません、リスナーの皆さん、いつもありがとうございます。はい。まぁ、というわけですね、もうかなり時間、1時間以上取っちゃってるんで、最後に、選手の皆さんに一言、抱負であったりとかを、お願いしたいと思います。これ順番的には、いつき選手なんですけど、今ちょっと考えてる顔してるか。
いや、考えてないですよ。いや、もうこんなん、頑張りますじゃないですか。いや、でも、そうですね。皆さん、
はい。
こう、まあ、今日こうやって大タワーでこういう企画をやってくれることもすごい嬉しいですし、各方面からいろいろな、応援メッセージとかいただいてて、すごい励みになるんで、本当に感謝してます。本番頑張ります。
頑張ってください。
はい、
続いて尾崎選手お願いします。
はい、もう気づいたら私はトップバッターで走らないといけなくて、かつ本番までもう2週間ぐらいしかないということに、うん、まあ、びっくりもして、まあびっくりはあんまりしてないんですけど、まあ想像はしてたところでありますが、まあしっかり準備してきていると思いますし、これからあと2週間もしっかり準備していきたいと思いますので、まあ結果をぜひぜひ興味があったら見てみてくださいという感じです。よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。稲城選手お願いします。
はい。ですね、熱い走りで見せるので、走りでこれは伝えますと。かっこよく言いたいところなんですが、今年はね、本当にコロナとか、まあ、大会開催できただけでも本当にハッピーだし、まあ、そもそも私たちが出国できるまでもいろんな人の力添えがないと、まあ、本当に危なかった。まあ、一回 あの五木選手がチャレンジして失敗してるぐらい本当に危うい状態の中でのあの大会参加なので、本当にいろんな人に感謝してます。でセレクションが終わった後は実は10人選手が選ばれてたんですけど、まあ結局いろんな理由で佐藤亮平選手と皆川美希子選手が、まあ、辞退せざるを得ないと。で、まあ、彼らも行きたかっただろうし、もちろん選考会で落ちた人たちも、まあ、とても行きたかっただろうと。でそういう人たちの、まあ、気持ちも背負ってっていうところまでちょっと責任を持てないんだけど、まあ、そういう人たちの気持ちも自分の力に変えて、あのチェコで、まあ、今もだけどあの頑張っています。なのでぜひですね、あの大会期間中はジャパンチームを追いかけて、まあ、あのオリエンテーリングの魅力を、あの僕を走ってる選手たちはみんなファンタジスタなので、まあ、そのファンタスティックな走りを見てよりオリエンテーリングを好きになったり、あと私たち選手 の, あの、まあ、成果をですね見ていただければと思います。はい、今日は
ありがとうございます。
ありがとうございました。
あの松本選手お願いします。
なんかもう皆さん素晴らしすぎて、このその後に言うのすごい恐縮なんですけど、私は本当選んでもらったこと自体が奇跡のような感じでなんですが、もう本当選ばれてから、まあ、それまでもなんですけど、本当にたくさんの人がオリエンテーリングのことを教えてくださったり、なんか一緒に練習してくださったり、なんか私の中ですごい世界が広がって、なんかオリエンテーリングもっともっと好きになって、すごい楽しいなって思って、頑張りたいなって思ってるので、そういう、なんか今まで いろいろ教えてくれた人と関わってくれた人とか話しかけてくれた人への、へも感謝しつつ、なんか、しっかり挑戦心を持って、今出せる全力で頑張っていきたいと思います。感謝の気持ちを忘れず、全力で楽しんで、精一杯走ってきます。
ありがとうございます。
お願いします。はい。
めちゃめちゃ応援してます。はい。
ありがとうございます。
というわけで、あの、選手の皆様、あの、大会直前の、ね、貴重なお時間いただきまして、本当にありがとうございました。大会は7月の3日にスプリントから、始まります。あのこれを聞いているリスナーの皆さんもみんなで一緒に僕を精一杯応援していきましょう。
毎日見ます
はい、というわけで、本日のお宅までですね、本当にあの選手の皆様応援してますので頑張ってきてください。
頑張ります
ありがとうございます。頑張ります。
それではさようなら。
さようなら
ありがとうございます。
ありがとうございます。